お呼びいたします。ルカによる福音書の2章の6節7節です。ところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男子の初子を産んだ。そしてその子を布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。フィリピ人への手紙の2章の6節7節。キリストは神の見姿であられるのに神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ。そこまでです。では、安西先生、お話をいただきます。ありがとうございます。
その一人息子の神様が人間になって、私らの世界になってきたというのがクリスマスの出来事や。で、その一人息子の神様いうのがイエス・キリスト様やった。で、これ日本神話やったら、アマテラス大神のお孫さんが命を受けてな、でこの地上を治めるために高間ヶ原から地上に、降り立つね、降りてくるわけやけど、これ人間になったわけやない。で、人間の一人になったわけやない。本でもイエス・キリスト様は神様の一人息子の神様やのに、私らとまっつくついの人間になって、人間そのものになって、世に現れた言うんやの。で、だけその現れたんは赤ちゃんとしてね、赤ちゃんになって生まれたわけや。おぎゃーおぎゃー言うて産声を上げて人間になった。そこは家畜小屋やった。最初の寝床は家畜の貝羽桶やった。なんでそんなことに、なんでそんな生まれ方をしたんやろか。宿屋には彼らのいる場所がなかったからであるって聖書に書かれとる。旅をしとったいう。なんでお母さんのマリアさんはおっきょいお腹で旅をしよったんやろか。そもそもお母さんのマリアさんは男の人を知らんままお腹に神様のお子を宿すよ言うて、天のお告げがあって、ほんで空になった。でも婚約者のヨセフさんは結婚してくれたわけや。ほんでその頃ローマ帝国に住んどるもんは自分のご先祖の出身地に戻って役場に届けをせえいうことになったんやの。でマリアさんはもうお腹がこうおっきょになっとるのに、旦那と二人して遠いとこを旅してやっとのことでご先祖、自分らのご先祖ダビデさんの 町に着いたわけや。そうしたら急に産気づいた。
それは宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。
もともと狛江町でな、そこは宿屋はそう何軒も、なかったかもしれん。彼らのいる場所がなかった、おるとこがなかった。なんとも悲しい響きやの。神様のこの世界を作った神様の一人息子の神様が人になって世に現れるにおるとこがなかった、その後イエス様にはな、そんなことがおるとこがないっていうのがもういつもやった。おっきょになってから国中を巡ってな歩いて、で久しぶりに自分の田舎に戻ってきて、でみんなにな神様の話をしよったらな、お前わしらがよう知っとる大工のせがれの息子やのに、そのお前が何を言うか言うてな、何を偉そうに言うんで、村の人らから崖からな突き落とされかけたんや。でもうほんでまあしまいにはな、まあ、最後の最後っていうかな、しまいにはユダヤの国会に呼び出されて、ユダヤの国会に、ほんで「お前は自分を神様の息子や救い主キリストや」言うて、ようけの国中の人らのようけの人らに思わせよるって、みんなを迷わせよる不届き者やと。お前なんかおらんほうがええ言うで、このローマ政府にな突き出されて、ほんで裁判にかけられたわけや。ほんでもなローマ人の裁判官は、このイエスいう男に罪はなさそうやな言うて思った。で外に妖怪のユダヤの人らがおった。でその人らに、聞いてみた。今捕まっとる悪党のバラバか、それとそれかイエスいう男か、どっちか釈放するとしたら、どっちがええかい。でみんなはおらんだわけや。バラバや、バラバや言ったんだ。イエスはどうするんや、のけてしまえ、十字架につけろっつってね、もう手がつけられ、裁判官は自分がこのイエスいう男を釈放してしもたら自分の首が危ないと、そう思ったんやろ。イエス様に十字架の死刑を言い渡したわけや。あんたにおるとこはない、あんたはいらん、そう言われるんは悲しいの、辛いの。一人になったイエス様は、あんたのおるとこはない言うて言われて、仕方なしに家畜小屋で生まれて、貝羽桶に家畜のお茶碗に寝かされることから
始まった。
ほんでしまいにはあんたはおらん方がええ、おらん方がわしらは嬉しい、あんたはもういらん言うて言われて十字架で殺されてしもた。そなり死んで3日目に天のお父さんいう神様はイエス様を新しい命に戻したわけや。でイエス様が生きて現れた。幽霊やない、ほんまに生きて現れた。ほんでイエス様はどないしたか、わしをこの世から消してしまえ言うとった人らはどこにおるんや、よくもまあわしをのけもんにしてくれたもんじゃ、目にも物を見せてくれるわ言うて言うたやろうか。そうやなかった、お弟子さんらに言うた。わしが伝えとるええ知らせを世界中の人らに地の果てにまで出かけて行って伝えまい言うた。ほんで私やって今日こないしてお話ししよう。神様の一人息子のイエス様は人になったらおるとこがなかった言うてがっかりして潰れて しまわなんだ。なんでおるとこがないんや言うてやけも起こさんかった。確かにイエス様にはおるとこがなかったように見える。ほんでも実は初めからイエス様には居場所があった。天のお父さん言うて呼ぶイエス様が呼ぶ神様のおっきょい腕の中で生きる、それがイエス様の居場所やった。そのない居場所があるんを知らんと生きとる、それが私らや。イエス様は私らに呼びかける。わしがおるとこにみんな一緒におろう、わしと一緒に天の神様の大きい腕の中で生きていこうよ、そういう。それにしても神様の一人息子のイエス様がこうおるとこがのうて家畜小屋で生まれるやいう、そなな生まれ方で、イエス様は構わんかったんやろうか。私の心に響いてくるクリスマスの歌、私のクリスマスの歌の一つにこのな歌がある。
星の輝く夜更けにはおいらの心は想いにふける、イエス様どうして生まれただよ、貧乏
様の一人息子のイエス様にしたら、天のお父さん言うて呼ぶ神様の大きい腕の中で生きる、そのない場所に私らを連れて行くためやったら家畜小屋で生まれる、そのなんでもよかったいうことや。そのためやったら真っ臭い家畜小屋、家畜はまあその小屋の中のどこでおトイレするのは決まっとらんの、どこでもそこにおるとこでシャーッってボトンってする、その臭い家畜小屋で生まれて自分のおるとこがないいう私らのわびしさを身にしみる、それでよかったの。いうことや、イエス様が私らに言いたいことは、あんたは生きとって、おってまえ、わしはあんたの悲しみを経験しとる、あんたがほんま まの折り場所におらんと、必死に今もがいて的外れに生きとる、そのあんたの罪の心をわしは背負うとる。あんたの的外れの後始末はわしが自分の命をかけて引き受けた。ほんだけんわしんとこに来まい、わしについて来まい、わしが言うのよう聞きまい、ね、天のお父さんの大きい腕の中にわしと一緒におって生きていかんかい。それが私、わしの天のお父さんの心なんや。天のお父さんのこの思いをあんたに伝えたい、あんたこの心を受け取れまい、ね、そういうことや。
天のお父さんいう神様が一人息子を人間の一人にならせるまでして、そこまでして自分の思いを私らに届けてくれた、それがクリスマスの出来事ということや。え、そうなん、そのなんがクリスマスやったら、イエス様が天のお父さんいうて呼ぶ神様の思い受け取るわ。さらに言うもんが誰かおるかの、おったら一緒にお祈りしよう、このなお祈りをするけん、いっぺん、聞いとっての、天の神様の一人息子のイエス様、家畜小屋で生まれても惨めやなかったんですね。ほっとできる居場所にいたんですね。居場所がないのは私です。イエス様と同じとこにおらせてください。天のお父さんのおっきょい腕の中にイエス様と一緒におらせてください。イエス様を信じて祈ります。アーメンって、アーメンはほんまに言うことや。このお祈り一緒に、お祈りしたいのとこう思うたら、今がチャンスや、今がチャンスや、短く区切って祈るけん、私の後について、祈り前、声に出しても出さんでも構わんのやけど、声に出した方が自分の心がはっきりするやろの、ほんなら、祈ろうの。天の神様の一人息子のイエス様、天の神様の一人息子のイエス様、家畜小屋で生まれても惨めやなかったんですね。家畜小屋で生まれても惨めやなかったんですね。ほっとできる居場所にいたんですね。ほっとできる居場所にいたんですね。居場所がないのは私です。居場所がないのは私です。イエス様と同じとこにおらせてください。イエス様と同じとこにおらせてください。天のお父さんのおっきょい腕の中に、天のお父さんのおっきょい腕の中にイエス様と一緒におらせてください。イエス様と一緒におらせてください。イエス様を信じて祈ります。イエス様を信じて祈ります。アーメン。イエス様の平安が、安らぎがみんな面々にありますように。
出てきてください。 のままで聖なるからご一緒に賛美しましょう。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。お座りください。 以上をもちまして、今日の